ガラテヤ人への手紙1章4節、キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私たちの父である神の御心に従ったのです。天の父様、あなたの福音をはっきりと伝えるこの手紙を今日から続けて見てまいります。コリント人への手紙を通していただいたように、改めてこの聖書の言葉を私たちがより深く正しく知ることができるように、そして御言葉を私たちの心に刻んでくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。このガラテヤ人の手紙、聖書の手紙の中で冒頭にはないんですけれども、最も初期に書かれた手紙だとされています。地教会において様々な問題が起こって、また助けの必要な、慰めの必要な方たちがいて書き送られた数々の手紙が聖書に収められています。それは時代や場所、文化を超えて神の民が経験する様々な課題に対して、私たちが正しい指針を持ってそれを乗り越えて完成していくための指針が、当時歩んでいました生徒たちの証とともに書き送られているのです。そして教会がまず直面したことは、イエス・キリストを信じるだけで救われるという福音の最も中心部分が脅かされていたという問題がありました。そしてこれは、常に、課題となっていることでした。信じるだけでどうして救われるのか、人の努力や行い、また様々な事柄は救いに関係ないのか、今もなお行いのない信仰は、これでいけないんですけども、救われるためには私たちの努力や行いが必要であるんじゃないか、そういう考えがいつの間にか入り込むことがあります。このことをまず教会は克服しなければいけませんでした。そしてこの点で危機にさらされていましたガラテヤの宗教会に向けて、パウロは心を強くして書き送ったのでした。参考となるのは、使徒の働きの15章に、この問題に対して各地の教会の代表がエルサレムに集まってけんけんがくがくの議論がされて結論が出たということも、記録されています。ガラテヤの教会は、割礼を受けなければ、そしてユダヤ人にならなければ、律法を守らなければ救われないという人たちがパウロたちの後に入り込んで、すっかりそれに混乱させられていました。それを正すためにパウロはやむにやまれぬ思いを持って書き送った手紙です。今日は冒頭の挨拶の部分を共に見ていきます。中心聖句は先ほどお読みしました4節です。この1節から5節の挨拶の部分で まず三つに分けて見てまいりましょう。前置きが、少々長い挨拶です。一節から三節をもう一度お読みいたします。人々から出たのではなく、人間を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から蘇らせた父なる神によって人とされたパウロと、私と共にいるすべての兄弟たちから、ガラテヤの諸教会へ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。通常当時書かれていました手紙は、差出人と宛先と、そして挨拶という構成になっています。今ですと郵便屋さんや、宅配業者に任せるときには、住所と名前、差出の住所と名前や連絡先、そして宛先の、住所と名前と連絡先と書かれていますけれども、当時の手紙は政府で書かれたのは別ですけれども、基本的に人に託して運んでもらっていました。ですからもう分かっている人ですので、差出人と宛先しか記されていません。そしてこの挨拶を見ますと、差出人に対して多くの言及があります。パウロ自身が書いています。そして宛先はガラテヤの諸教会へとあります。そして共通する挨拶は、神とキリストから恵みと平安があなた方にありますというありますようにという祝福を願う祈りです。通常ならばパウロと兄弟たちからガラテヤの諸教会へ、恵みと平安があなた方にありますようにと簡潔で済むはずなんですけれども、この差出人のところがかなり重たくなっています。パウロは自分に対ついてこのように言います。人々から、また人間を通してでない、それがないというのは使徒とされたことについてですね。キリストと、キリストをよみがえらせた父なる神が自分を使徒として召したと、自身が神様に捕らえられて使徒として任命されたということをパウロは強調しています。それはやむにやまれない状況があったんです。パウロたちの後に入り込んだ偽教師たちはパウロたちのことを悪く言って、本当の教師が自分たちの方なんだと言って誤った教えを吹き込んでいたからです。オリジナルがどこにあるのかということを確認する必要がありましたので、このように書かれています。パウロは使徒として、13番目でイエス様が働いていた時代には、反対する立場にありました。今、教会を混乱させる偽教師たちと同じ立場だったんです。行いによらなければ救われない、キリストはキリスト、イエスはキリストではないという立場でした。しかし神様が彼の信じていることの過ちを知らせ、そして神様が使徒として召したのでした。 そして、この召しに従ってパウロは宣教していたのです。使徒の働きの26章を開いていただけますか。パウロは3度証しをこの中でしていますけども、新約聖書290ページですね。イエス様が現れた時のことを彼は15節以降明かししています。14節からですね、明かしされていますが、15節からお読みいたします。私が主よ、あなたはどなたですかと言うと、主はこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たことや、私があなたに示そうとしていることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって彼らが罪の許しを得て、聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためである。パウロはここでイエス様から直接召しをいただいたことを証ししています。神様から直接異邦人に福音を伝えるように召し、その指針を預かったパウロです。そして二節を見ますと、私と共にいるすべての兄弟たちからとあります。パウロはこの手紙をすべての教会の兄弟姉妹と連名で、全教会を代表してガラテヤの諸教会に書き送っていると告げているんです。福音を誤って捉えるようにされてしまった教会に、全ての教会は祈ってパウロを送ったということなんです。そしてこの手紙は、だからこそきちんと受け止めなければならない手紙である。もちろんパウロを使わしたのは主キリストと父なる神です。この挨拶には、私たちが決して、ないがしろにはしてはいけない、大切なことが教えられていると、私たちも受け止めましょう。すべての教会が代表して書き送られているんですから。でガラテヤの諸教会と2節の続きに書いてありますけども、諸教会と教会は、このガラテヤ地方、範囲としては小アジアの北半分なんですけども、この、各地に、教会がありました。第一次伝道旅行、そして第三の伝道旅行でパウロが訪問した場所です。そこに各町に、各地方に教会がありました。複数形を使っているということは、各地に教会があった。それぞれの教会は独立して存在していることを表しています。私たちバプテスト教会もその立場を取っています。教会は、エルサレムでもなく、ここでもなくと、あの山でもなくと、イエス様がそれぞれの場所で 礼拝を捧げる礼拝者たちを求めておられると、ヨハネの4章に明かししているように、各地に礼拝を捧げるために築かれた集まりなのです。この一つ一つの教会に恵みと平安がありますようにと、これがクリスチャンたちの挨拶でした。ユダヤ人たちの挨拶はシャローム、平安があるようにでしたけども、それに付け加えて恵み、イエス・キリストを通してもたらされた神様の絶大な恵みがあなた方に満ちますようにという祈りを込めて挨拶していました。これが一節から三節までの挨拶です。四節の言葉をもう一度お読みいたしましょう。キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私たちの父である神の御心に従ったのです。このガラテヤの諸教会は、いわゆる律法主義、割礼を受けてユダヤ人になり、そして律法の教えを実行しなければ救われない、こうしてイスラエルの民が守れなかった、そして神様を捨ててしまった、救いをもたらさない、罪を清めない教え、つまり人の努力では救われない、神の前に正しいと認められないということを証明した戒めを守らなければ救われないということを蒸し返している教えがイスラエルの民にありました。キリストを認めるとしても、それに加えて先祖伝来の教えを守る必要があるというんです。しかし旧約聖書の予言は違いました。あなた方は守れなかった、この古い契約ではなく、私は新しい契約をあなたに与えると、そう予言書は記しており、またモーセもあなた方は守れないであろうと、ヨシュアもあなた方は守れないであろうと宣告していました。しかしその挫折の先に守ることができる教えがあると予告されていたんです。それが私のようなもう一人の預言者とモーセが預言約束しましたイエス・キリストによってもたらされたのです。ここで言われていることは、悪に支配された、罪に支配されたこの社会から、時代から救い出すために、キリストはご自分を与えてくださったというメッセージです。ヨハネの福音書の3章16節では、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると告げられています。神様はプレゼントされたんです。これが父なる神の御心、聖書でずっと約束されてきました神様のご計画でした。キリストは罪から私たちを救うためにご自分を与えられました。ご自分の持っておられる救いをすべて与えるためにです。大まかに言うと3つのものを キリストはご自身とともに与えてくださいました。一つは罪の許しです。マタイ伝でイエス様はこう言われました。多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たと。身代わりの犠牲として自分を与えるためにイエス様は来られました。私たちが自分で追い切れない罪を許されるためです。私たちが償いきれない罪を償うためです。こうして行いではなく、キリストを受けるだけ、信じて受けるだけで罪が許されます。キリストが与えられた第二の意味は、神様の前に義、正しいとされることです。神の前に正しいことをイエス様はご自身の生涯を通して証明されました。天の父と何のわだかまりもなく交わり、そして父なる神はこの方の願いをすべて聞き入れてくださいました。そして御子キリストは御父の願いをすべて実行されました。実行することができたんです。この正しい幸いな関係をイエス様はご自身ごと私たちに差し出してくださいました。この方が私と共に生きるようになったので、私たちも神様前に正しいと認められるだけでなく、実際に正しい関係を育んでいけるようにされたんです。キリストはこうして私たちの義とされました。ヨハネの手紙にこうあります。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で取りなしてくださる義なるイエス・キリストがおられます。そしてパウロはこう言います。ロマ書8章1節の有名な言葉です。こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められるコストは決してありませんと。3番目にキリストがご自身ごと与えてくださったのは命です。永遠の命です。命は生きる力であり、共に生きる歩みです。それをイエス様はご自身ごと与えてくださいました。ヨハネの福音書に、私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。キリストを持つ者は永遠の命を持っています。これが神様の御心でした。それを成し遂げるために御子は人となって来られ、十字架の身代わりと復活を成し遂げて、ご自身を救いとして差し出してくださいました。最後に五節にこうあります。この神に栄光がよよ限りなくありますように。パウロは栄光が限りなくあるようにと告げます。栄光、それは素晴らしさが表されることですけども、私たちを通して神様の素晴らしさが表される道は、私たちがこの方を信頼し、この方に従い、この方を喜ぶことによって表されます。神の御子を信じ、神と御子と御子と一つとなって歩むことが神の栄光であるならば、神様が用意されたこの救いの道、 この方を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つために御子が与えられた、それを信じること以外にありません。こうしなさいと言われた道に従ってこそ神様の栄光が表されるんです。神様が行いによっては救われないとイスラエルの歴史を見たら明確でしょうと言ってらっしゃるのに、それを蒸し返して自分の努力を神様に打ち立てることは神様の栄光を表しません。しかしそれに陥ってしまうことが起こったし起こり得るんです。私たちは真実の福音にとどまりましょう。また立ち返りましょう。6節来週見ていくところですけども、私はもう驚いてますとパウロは呆れ返っていることを正直に伝えます。普通の手紙にあるように良いことを見つけて感謝するということをしていません。それは行いによって、また救いに行いが必要というふうに誤って考えること、信じることがどれほどいけないことであるか、もう感謝がすっ飛んでしまう大変な問題であることを、パウロは、痛感していたからこそ感謝をすっ飛ばして、もういきなりこれじゃいけませんよと、諸教会とともに伝えていたんです。私たちは信仰によって恵みの救いをいただくんだという福音にしっかりととどまりましょう。まだイエス様を信じておられない方はこの道に向かってください。それ以外に救いはありませんので、お祈りいたします。天の父様、あなたの皆をあがめます。どうかキリストを信じる信仰によって救われる、この大切な恵みの福音を私たちがしっかりといただくことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。